史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳。今日のテーマは長崎の正月後編です。長崎師団会の原田浩司会長の監修でお送りします。
長崎人の正月風景をお送りしています。今日はその後編です。家族が揃い、めいめいに小ぶりのお膳を用意します。そのお膳には向こうに塩いわし、からがきという塩いわし2尾を腹を合わせて小皿に裏白、物もきとも言いますが、これを敷いて乗せます。この塩いわしのことを末いわしとも言います。いわれについては諸説ありますが、一説には新年早々贅沢を戒める意味があったようです。江戸時代の俳人で浮世草子の作家井原西鶴の世間無難山用に長崎の柱餅のことが記してあります。大黒柱に餅を宝袋の形にしてへぎに取り付け飾るようになりました。家によっては子餅やお金を入れ子供餅になるようにとか金餅になるようにと祈ったそうです。14日にはもぐら打ちという子どもの行事がありました。もぐらは地面を掘り起こして害を与えるので、これを叩く行事です。14日のもぐら打ちやどがなどがな棒の目棒の目棒の目いようて三度と言って竹切れで地面を叩き、各家々から何がしかのご祝儀をもらって歩きます。何ももらえないと打ち戻し打ち戻し、一松棒二松棒三松棒四松棒、つまりケチン棒と言って走り去っていきました。そして昔のチャルメラ吹きは長崎ではチャンメラ吹きとも呼ばれ、長崎の正月に異国情緒を添えたものだったんでしょう。チャルメラは南蛮楽器の一つで、早くから長崎に伝わり、お正月に家々を回りました。チャルメラ吹きは長崎名勝図絵にその情景が描いてあります。最後に、長崎の正月で特色のあったものは踏み絵でした。当時キリスト教は禁教とされたため、キリスト教徒ではなく仏教徒であることを証明するためにキリストやマリアの像を踏まなければなりませんでした。この踏み絵は正月3日から8日まで行われ、正月8日には丸山の花街でも行われました。この日は絵踏み衣装といわれる絢爛豪華な姿の遊女を一目見たさに、界隈は見物客で甚だ混雑したとも言われています。南蛮等高毛の町長崎の正月も年ごとにローカル色が淡くなり、珍しい正月行事も見られなくなりました。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。